西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。5月5日、長嶋茂雄巨人軍名誉監督とゴジラ松井秀喜が国民栄誉賞を同時受賞、東京ドームで授与されるそうです。明るいニュースです。いろいろな意見があるでしょうが、私は素直に喜んでいます。入ってきただけで部屋全体が明るくなるという人がいますが、この二人はまさにそれにふさわしい人だと思います。けれども、主イエスが弟子たちに、あなた方は世界の光ですと言われた意味はちょっと違うようです。当たり前のようですが、世界が暗闇に包まれているから光が必要なのです。闇と死の影に座す者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである、と詩人は語ります。2700年前、ユダヤの預言者イザヤも同様です。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、これは人間の普遍的な姿ではないでしょうか。新約聖書に13の手紙を書き残した使徒パウロは、このような霊的な暗黒の原因を明らかにします。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。これまた当たり前のことですが、暗闇の特徴は見えないことです。真夜中でも街灯がつき、スイッチ一つで昼間と変わりなく本が読める私たち現代人には実感できないかもしれませんが、真っ暗闇は恐ろしいものです。しかし、もっと恐ろしく厄介なのは、神様から離れたこの世界の闇です。人々は見えていなくても、見えている、分かっていると思い込んでいます。神に逆らい続けてきた人にはそれが当然で、神を信じて生きていくなど不自然に思えるかもしれません。快楽の奴隷になっている人は、虚しさを感じてもそこから抜け出そうとは思わないかもしれません。要するに、自分が見えていないのです。キリスト者の使命は、そのような色の中にあって光として輝くことにあります。そのために暗闇から救い出されたのです。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。そういえば、私が20歳の時に初めて教会に足を踏み入れた時、そこは何か底抜けに明るいものを感じました。その不思議な感覚は今でもはっきり残っています。そこにいる人たちは別段これといって目立たない、まあ、ごく普通のお年寄りとかおじさんおばさんたちでした。でも何か明るいものがあったんです。さて、 パレスチナでは多くの町が山の上にあります。エルサレムもそうです。海面下300-400メートルほど、ヨルダンの谷から急な坂道を登っていくと、彼方の山の上に町が見えてきます。誰の目にも明らかです。山の上にある町は隠れることができません。イエス・キリストの言葉です。キリスト者はそれと同じだと主イエスは言われます。別に私がとしゃしゃり出なくてもそれとわかります。もしあなたが心から神を愛し神を恐れて生きているなら、やはりそうだったと人々が言うような何かがおのずから現れてくるのです。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部を照らしますとも言われました。ランプに火を灯してそれを器で覆うというようなことは考えられません。明かりは何かを照らすから意味があるのです。したがって覆ってしまうなら実に滑稽な話です。キリスト者ももし光り輝いていないなら無意味です。その心砕かれた姿のうちに、柔和さのうちに、心の清さのうちに、神の光が輝いているでしょうか。しかし光が燭台の上にあるなら、それが小さな明かりでも家中を照らします。明るい照明に慣れた私たちには、当時のランプは暗いでしょう。それでも暗闇を追い払ってくれます。どんなに小さくても、主イエスを信じる人のうちに与えられているキリストの光は、暗闇にいる人々の心の恐れと不安を追い払うことができるのです。あなたの光を必要としている人が周囲におられるのではありませんか。世の光であるキリストの光を反射して、あなたもキリスト者となり輝いていただきたいのです。
いかがでしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、岡山市西大寺中野 543-2、西大寺キリスト教会。電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。